雨が多くて梅雨も近づいてきたのでしょうか。きっと
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い7-1、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。
よろしくお願いします。
ということでね、はい、なんか東京なんですけど、
はいはい、
なんか雨がね、
はい、
5月の中頃からまあ終盤というか、まあ、非常に多いような気がしておりましてですね。
そうなんですよ。ジメジメするとですね、私のあの天然パーマの一族の呪いがもう発揮されてもうわーってなって困るんですよ。この季節本当にな
んかね、うん、梅雨っていうにはまだ早いと思うんですがね、うん、非常にその5月 の、うんうん、あのまだ中旬なんですけど、うんうん、雨が多くて、まあ、シンクさん の、 そのバイオセンサーもね
本当に
あの働いてしまうというのがあるんですがね。まあまあ、ただその分は暑くないので、はい、まだね、
まあまあ、
なのでまあまあいいこともあるんですけどね、ちょっと体調崩しやすくなってると思いますので、
風もねまた流行ってるみたい
です。そうなんです、うん、なんかね電車とかね、うん、街中行ってもすごいあの、うん、みんな風っぽいなっていう、
そうみんなケホケホやってるんで、
そうなのでね、ちょっと、うん、あの注意してね、その、うん、まあ、普段昼間は暖かくても夜急に寒くなったり、まあ、急に雨降って寒くなったりするので、
う
ん、まあ、ちょっと一枚羽織れるものをまあ持っておくとか、
はい、
あと汗かいたすぐ拭くとかね、うんうん、そういう基本的なところであの自衛をしていただいて元気にね、まあ、まだ梅雨本番まだ来てませんからね、あの元気に過ごしていただければと思う次第でございます。それでは 7-1 行ってみましょうか。本編カリーイエーイ浜松、
はい、まあ講談のお仕事で行ってきたんですけれども、まあ、ちょっと時間が空いたんで、まあ、静岡でみんなが美味しいっていうものをとりあえず一通り食べようと思って、ほうほう、まあ、浜松だったらば、まあ、あの桜えびだったりしらすだったり、うんうん、あとはうなぎ、
ほうほう、
浜名湖の、
うん、
あとあなんだ、うなぎパイとか、
ほうほう、
まあ、いろいろあるんですけど、あと浜松餃子か今売り出し中の、ほうほうほう、みんなが口を揃えて、うん、ハンバーグ食べろって言うんですよ。
ハンバーグ、
ハンバーグ、いや、え、餃子じゃないんですか、いやハンバーグですよ爽やかなハンバーグを食べてくださいって言って、で、道行く人に爽やかってって聞くとみんなが目をキランとさせて、知らない人ですよ、
うん、
君どこで知ったのそれは爽やかなハンバーグはねって、僕はこういう時に食べて、 あの人はどんだけ遠いところから来て食べに来たかとか、
ほうほうほう、
有名人が誰が来たかっていうのみんな教えてくれるんですよちょっと駅から離れてるんですけど、
うん、
で、まあ、タクシーに乗って、ほうほう、その爽やかっていう、まあ、チェーン店なんですけど、
うん、
ハンバーグ、げんこつハンバーグというのを食べにはるばる行ってきましたすごいですよ、直前の前日にテレビ放送されたみたいで、まあ、すごい並んでたんですけど、いや、なんか本当にギュッと牛肉 100% の、 あのボールみたいなやつが鉄板の上にドンと乗ってきてで店員さんがそこで半分にこう切ってきてくれて、中はレアなんですけど、それを鉄板に押し付けてギューッと肉汁がビャーッとジャーッていうビャーッとジャーしか言ってないですけどいや、これは確かに遠方からあの出張に来た人も必ず降りて食べるっていうレベルのハンバーグで、
ほうほう
ほう、これは静岡の県民食ですって言われたんで、
へー、
いや、これは確かに勧められるわと思いまして、
爽やかハンバーグ、
爽やかっていうお店のげんこつハンバーグ、
あ、げんこつハンバーグ、
はい、
へー、じゃあこれね、まあ静岡のね、はい、方もしね
聞いてたら、
いや、よく食べてるよとかね、
絶対いると思います、誕生日は絶対それだったとかいるみたいで、
うん、あ、じゃあ結構昔からあるんです ね、
なんか、まあ、 近くにいる静岡県民に爽やかハンバーグって言ってみると多分すごい反応返ってくると思うんで、ちょっと試してみてください、
はい、じゃあソウルフードだと、ね、はい、思いますのでね、それから普通お歌いただいておりまして、はい、みたらし団子飯さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あの前回かな、あの意外と面白かった〇〇で、うんうん、ペーパーズプリーズという、うんうん、あの旧東側諸国の国民になりきれるっていう、はい、ゲームがあって、はいってことで、はい、これ実はあのゲームオンに展示してあったということで、
あどこら辺でしたか ね。
でお二人はお気づきになりましたかということで、
気づかなかったかも。
私も家の PC でできるゲームなのに嬉しくてちょっとやってしまいましたと。で前にプレイした人は借金を作った罪で逮捕されていましたあやっぱ東側諸国だとこういうぐらいでも逮捕されてしまうということなんですね。いやこれはちょっとね我々気づきませんでしたね、うん、
結構あの外国タイトルみたいなのがね、うん、あのずらっと並んでるところはあったんですけど操作方法が分かんないまま結構すると次に行っちゃったりしてて、
ね、なので、うん、もしもう一回行く機会があったらね、はいはいはい、ちょっとチェックしてみたいかなと。
なんか高橋名人の夜のなんかあのそう夜イベントみたいな感じでやってたりするらしいですね、うん、トークとかね。
なのでちょっとね、うん、もう一回ぐらい行けたらなと思いますけれども、はい、うん、今回はお当番コーナー、このコーナー行ってみたいと思います。キッドのやらなきゃハドソン、ハドソンということで、キッドのやらなきゃハドソンでございますが、はい、今回はですね、あの新女神転生4ファイナル 3DS のゲームですが、これを最近クリアしまして、
はい、
まあ、発売されたのがあの今年の2月なので、うん、まあもう3ヶ月ちょっとぐらい経ってるんですけど、
はいはい、
うん、なのでまあネタバレしてもよかろうと。
そうです ね。
なので今回は新女神転生4ファイナルの全てのルートのネタバレをしますので、うん、まだやり中だとかこれからやるんだという方はですね、うんうん、あのクリアしてから聞いていただくということで、こっからネタバレありでございます、はい、ということで、まあクリアまでかかった時間だいたい60時間ぐらいで、あのまあ最近のゲームだと結構長いんじゃないかなと、はい、
そうですね、
だいたいまあ20時間とかそれぐらいで、うん、終わるゲームが多い中、ね、60時間ぐらいかかりましてですね、
うんうん、結構じっくり遊べるってことですね。
そうですね、うん、で新女神転生4ってことで、まあ女神転生シリーズのナンバリングタイトルの4作目なんですけど、うん、その、まあ、スーファミになって、新女神転生になったんですが、もともとファミコンで、うん、初代女神転生、はい、で女神転生2、まあ、ここまではナムコですね、
うんうんうん、
まあ、作ってたのはアトラスですけど、
はいはい、
で新女神転生でスーファミになって、ここからアトラスが、販売もやるようになり、はいはい、の 1,2,3,4 で4が前作なんですね、うん、3DS で出て、
うんうんうん、
その4の世界観を踏襲した、完結編みたいなのがこの新女神転生4ファイナルである。
だからファイナルだと。
そうですね、
そうですね。
なので、これの話なんですけど、
はい、
まあ、基本的に女神転生の、まあ、前提として、うん、3つのルートがあると、
はい、
まあ、ローカオスニュートラルとあって、うんうんうん、まあ、ローというのは、法の秩序を重んじるという、うん、まあ、礼儀正しい人が行くルートで、はい、うん、カオスというのは混沌、
うん、
つまりもう強いやつがいくらでもこう好きにできる世界を目指すというのが、うん、カオス、うん、でニュートラルというのは、まあ、どちらにも行き過ぎず、うん、まあ、中庸を進もうみたいな、
はいはい、
うん、真ん中の道を行こうというのがニュートラルというのが、まあ、伝統的にあるんですけども、うん、今回はそのロールートとカオスルート、これなんとバッドエンド扱いなんですね。
ルート自体がってことですか。
そう、なんかね、いや確かにクリアしてスタッフロールとか流れるんで、まあ、エンディングあるんですけど、
はいはい、
もう完全にバッドエンド的なストーリーになってしまうんですね。
お
というのはその、もともと新女神転生4、まあ、前作で主人公がそのニュートラル、ローカオス選べるんですけど、前作はその割となんて言うんですかね、どれを選んでもそれぞれの真のエンディングっぽかったんですよ、
はい、
まあ、一応ニュートラルがその中庸っていうのが大体伝統的に真のエンディング扱いなんですが、前作の4は割とそのローでもカオスでもとりあえずこれはこれで一つの、あのエンディングだなって感じだったんで、一応それをやってたの でファイナルではニュートラルを掘り下げたような話になっていると。というのはその新女神転生4ファイナルの話自体が、これ前回 ていうか前にちょっとお話ししたんですけど、うん、まあ、ちょっと今日ここに主人公とか ね、あのイラストも見ながら、うん、話をしているんですけれども、あの主人公、まあ、はい、これが、ちょうど前作の4の終盤のあたりから話が始まるんですね。
ほ、
まあ、ちょうどその主人公が、
はい
はい、4の主人公ですね、前作の、
はい、
4の主人公がそのローカオスニュートラルに分岐するあたりの、
うん、
ニュートラルルートに行きそうな感じのところから話が始まるんですね、
う
ん、で主人公シン4の主人、はい、うん、4ファイナルの主人公、まあちょっと分かりにくいんで、あのこいつナナシって呼ばれてるんで、
うん、
ナナシ、
うんうんうん、
ナナシって呼ばれてるんで、まあ、ナナシと呼びますが、
うん、
ナナシが、その前作の主人公はフリンっていうんですね、
はい、
うん、フリンという主人公が最終決戦に行くのに協力する、
うん、
まあ、アークザラットで言うと、
はい、うん、
ワンツーで言うとアークに対してエルクみたいな位置なんですよ。なので協力しに行くんですけど、
はい、
その途中で悪魔に襲われて死んじゃうんですね、いきなり、
は
い、まあ、メガテンなどよくあるんですけど、
はい、うんうん、
重要人物がすぐ死ぬっていう、
うんうんうん、
でそのナナシが死んで、で死んであの魔人ダグザという、まあ、魔人の力によって蘇るところからシン4ファイナルは話が始まるんですが、
はいはいはい、
その魔人ダグザっていうのがなんかよく分かんないんですけど、うん、何か企んでんだけど、とりあえず生き返らせてもらったと、
うん、おお、ちょっと仮面ライダーゴーストじゃないですかで竹中直人はよく分かんないけど、とりあえず竹は生き返ったぞみたいな。
でダグザに導かれて話を進めていくわけですが、
うん、はい、
なので、そもそもその主人公がそこでダグザに命をもらうかどうかっていう選択がまずあるんですよ、
うん、
でもらわないとゲームオーバーになっちゃうんですけど、まあ死んじゃうんで
いやちょ世界の半分をやるかやらないかの
そう、はい、そういう選択で、うんうんうん、ただそれはそのままいくと、うん、シーン4 前作ね、
はい、
シーン4の話エンディングに進むルートなんですよ。それは
なるほどなるほど、
結局何も起こらないんで、
うんうんうんうん、
でただそこでダグザの手を取って生き返らせてもらうことで、うん、シーン4前作からの分岐でこのファイナルの方に入るっていう話なわけですね。なのでローとカオスはもう前作でやってねっていう感じで、
うん、
ニュートラルを掘り下げてやると。
なるほどなるほど。
なのでローとカオスはどっちもバッドエンド扱いで、
はい、
でそのダグザっていうのがね、あれですよ、
うん、
あのガンダムのシャアの池田秀一さんが声をやってるんですけど、うん、もうそのねローとカオスで選ぶとこがあるんですね、
はい、
そのロー側は、神の秩序なんで、
うん、
神の戦車、
はい、
メルカバーと呼ばれる天使大天使みたいなのがいて、うん、そいつと悪魔王ルシファーが戦ってて、
ほうほうほう、
そこに人間の勢力もいて、
うん、
三すくみになってるとこに行くんですね、
う
ん、
はいはい、
でそこであの最初にその神の戦車に、
うんうん、
協力しろと、
はい、
そしたらその展開でみんな幸せに暮らせるから協力しろって言われるんですね。
おースーパーナチュラルと同じ展開になってきたぞ
で、はい、どうするってなって、
はい、
で協力しなければ、うんうん、まあ、神の戦車を倒して話進むんですけど、うんうんうんうん、協力するっていうとそこでロールートに行くんですね。
へ、
神の秩序ルートに行くんですけど、そこでダグザに、
はい、
この後に及んでそんな愚かな選択をするとはなとか言われてしまうわけですよ、
はいはいはい、
お前はもう少し利口だと思っていたがみたいに、
うんうんうん、で
いかにもバッドエンドに行きそうな、
うん、
で一緒にいた仲間もみんな、うんうんうん、ナナシなんでそんなみたいな、
うんうんうん、
あこれやばいルートなのかなっていう、
一瞬こううってなるけど、
で結局そうすると、
うんうん、
その神の戦車に協力して、
うんうん、
悪魔をルシファーを倒して、
はい、
倒すんだけど、でこっからはシーン4の、ロールートと一緒なんですが、
はい、
あの東京の民は汚れていると、その 天の国に比べると、だから全部滅ぼす必要があるみたいなことを言って、でその、無限発電炉ヤマトっていう、まあ、すごいエネルギーを発生する機械があるんですけど、うんうんうん、それ暴走させて東京を飲み込ませて全部消して、で展開だけ平和になって、
う
ん、めでたしめでたしっていうのが前作のエンディングなんですけど、
今
回はバッドエンドなんで、結局そうなっても戦いはまだ続くみたいな感じのバッドエンドと、
うん、スーパーナチュラルのシーズン8いや、まあ、まあまあまあまあ、
でカオスルート、
はい、
まあ、今回ね、だからずっとあの新女神転生4ファイナルを皆様にやった気になってもらうっていう感じのノリですけど、カオスルートでは悪魔をルシファーと、じゃなくに協力するので、うんうん、
はい、
まずさっきの神の戦車メルカバーには協力しないと言ってまず倒すと、
うんうんうんうん、
でダグザにそれでいい小僧みたいなこと言われてルシファーを戦うと、
はいはいはい、
でルシファーが今度はあの、うん、 その主人公ナナシに、うん、ナナシはその魔人ダグザの手によって生かされてるので、はいはい、要はダグザが、うん、あの言うことを聞かなければすぐ殺せちゃうんで、言うことを聞かざるを得ないんですけど、はい、うん、そこの、あの結びつきを断ち切って新たな命をお前にやろうとルシファーが言ってくるんですね。そうすると別にダグザの言うことは聞かなくていいだろうっていうので、どうするって言ってくるんですね。
お
ー、で、まあ、またそこで選択が出て、はい、でもルシファーに協力しないってなるといい、ね、まあ、ルシファーと戦って倒して話し進むんですが、ルシファーに協力するってやると、うん、また同じように、うん、この後に及んで、お前はそんな愚かな選択をするのかって
池田ボイスの使い回しじゃないですか
言われて、でまた仲間がナナシなんでみたいな
また弟どうなるんだっていう、
で結局あの命をもらうんですけど、
はい、うん、
で天界に攻め込んで、うん、天の国も滅ぼして、
うんうん、
でルシファーにお前王にならんかみたいなこと言われて、うん、その人の国の王になるんですが、はい、結局力のあるものが好きにできる世界を作ったので、うん、結局神々同士の戦いはまだまだ続きますみたいな感じのバッドエンド風味な、
う
んうんう
ん、
ということでロードカオスは完全にバッドエンドなんですね、
う
ん、
そうかそうか。
でニュートラルルートに進みます、
はい、
両方倒して、うん、で進んでいくと、うんうんうん、でそうすると結局何をするかというと、うん、あのですね、唯一神、まあ、この女神転生でよく出てくる造物種ですね、はい、あのユダヤ教とかキリスト教で世界を作った神様、うんうん
うん、
まあヤハウェとかね、うんうんうん、エホバとか言われますけど、それがいて、
うん、
これ YHVH という 4文字、神聖4文字というので表されてて、
うんうん
うん、YHVH って書いてあるんですけど、うんうん、これってあの神聖4文字っていうだけあって、うん、言葉に出しちゃいけないと言われている言葉なんですね。なのでただ今回フルボイスなので、
はい、
これが出てきた時、
はい、
YHVH がーって出てきた時にノイズがかかってるんですね。その
なるほどな、
だからこの後倒すのはのみだみたいな、己ね、みたいな、その YHVH ただヤーぐらい聞こえんだよ、ヤハウェのヤーぐらい聞こえんだけど、ヤーっていうなんかノイズが入ってるのね。
それはいろんな意味で仕方がないですけど、
う
ん、でもかっちょそれもまたかっこいいところだと思いますね。
でこいつ、うん、こいつっていうかこの人と、はい、この人がそもそもあの世界を作ったんだけど、うん、それに対抗する、多神教の人たち、
うん、
唯一神じゃなくて多神教連合と呼ばれる人たちが、うん、そもそも今回あの途中で割り込んできたんですね、このロー、はいはいはい、カオスの戦いの中に、
うん、
クリシュナというインドの神様がいますが、そのクリシュナが統率する多神教連合っていうのが来て、うん、
はい、
でそれが、人々をですね全部魂を奪って、はい、卵みたいに封じ込めちゃったんですね。でその卵が羽化すると、
うん、
新たな宇宙ができると。
おお、
でそうすると何がいいかっていうと、はい、そもそも今の宇宙っていうのはそのヤハウェ、うん、YHVH が作った宇宙なので、
はい、
その宇宙にいる限り唯一神の支配から逃れることはできないと、
うんうん、
なので、うんうんうん、新しい宇宙を作ってしまえば、
おっと
唯一神の支配から逃れて新たな世界を作れるっていうのがクリシュナたちの主張なわけですね。
はあはあはあ、
なのでその新宇宙の卵っていうのを作って、そこに人々の魂を全部吸い取っちゃったのがあるんですね、
はい、
でローカオスのメルカバとルシアは倒した後に、
うん、
その主人公たちナナシたちはその卵を壊しに行くわけですね。そこで最後の選択があって、
うんうん、はい、
まあ、ここニュートラルに入ってるんですけど、うん、ここから分岐するわけですね、
う
ん、ダグザがその卵の前でこの卵どうすると、
うん、
で当然壊しに来てるわけですけど壊すっていうのと壊さないってあるんですけど、
うん、
壊せばまあ、人々の魂が解放されて、
うん、
今の宇宙に戻ってみんな復活すると、
うんうんうん、
であとクリシュナを倒せばまあまあ、 あの元通りだよねっていうことだと、ただ壊さないで羽化させると、
うん、
新たな宇宙ができると、
うん、
どうもダグザが狙ってたのはそっちであると。
あー、なるほど、
っていうのがあって、うん、そこで選択があると、
うんうん、
でまずはその、壊さない場合、
うん、
これ絆ルートと呼ばれるやつで、
はい、
壊さないとあのダグザと戦うことになるんですね。ふざけるなと、
うんうん、
俺は今までその新宇宙を作って、うん、それで唯一神の支配から逃れることを目的にここまでやってきたのに、
うんうんうん、
もうお前に手を貸す必要はないと言って、
うん、
その結びつきを断ってしまうので、
うん、
そうすると主人公生きられないので、
そうですね、
もう、うんうん、あのそこ戦いになるんですけど、うん、毎ターンすげえダメージ受けるんですよ勝手に バシみたいな血が出て、なんですけど、そこでですね、ダグザのお母さんがいるんですね。そのダヌーと呼ばれる妖精の女王みたいなのがいて、はい、でその人が途中で新たな力を得て、神々を生み出せる力を手に入れるんですね。なのでその戦闘中に、それはね、そのちょっと前に、第一母神イナンナっていう、
はい、
その向こうの多神連合側のボスだったんだけど、はい、倒して、はい、でそのお母さんが吸収したことで、神を生み出せるようになるという展開があるんですけ ど、でそこでそのお母さんが、ちょっと耐えてくれと、この戦いで、私が何とかしますからみたいな感じで、どうしてくれるのかなと思ってたら、3ターンぐらいするとお待たせしましたって言って、そのラグザを私が生み直しますと、
母ちゃん
で天神聖ダグザを生み出すんですね。
ほうほうほうほう。
で それはそのダグザはいい子になってて、
あれ綺麗なジャイアンになって
なってこうちょっとね、ここ吹きそうになったんだけど、みたいな、綺麗なダグザになってて、
あなたが落としたのは綺麗な、
そう綺麗なダグザになってて、私は母上の言いつけに従って人々のために戦おうみたいな、多いみたいな。でただ古いダグザいるので、ふざけるなみたいになって、で古いダグザともう一回戦って倒すと、いい綺麗なダグザと一緒に行くことになると、
おそ松くんさんでなんか神松っていう、ダメな六つ子の一番いいところだけを集めた神松くんっていうのが出てきてっていう回がありましたけど
まあそんなような、
それも最終決戦で巨大化してなんか戦ってましたけどね
でそれで綺麗なダグザと一緒にクリシュナを倒すと、でクリシュナのもとに前作の主人公のフリンっていうのが捕まってたので、まあ、助け出して、で一緒に唯一神を倒しに行くと、まあ、このままでも幸せなんだけど、その結局唯一神っていうのがいる限り、その宇宙の中で神に縛られた生き方をすることになるから、って言って唯一神を倒しに行くんですね。
マジっすか、攻め込んだシナリオっすね。
で行って、でラスダンがまた長えんだ、この YHVH の宇宙っていうんだけどもう5、6時間そこさまよって、とにかく広いのね。で、途中でサタンが出てくるんですよ、サタンっていうのは最初の天使であり悪魔なんだけど、こいつが実はそのローカオスで倒したメルカバーとルシファー、こいつらが実は唯一神が別々に分けてしまったと、でそれっていうのが要は神が世界を作った時に秩序は必要だけど、その秩序に至るためにこうもがき苦しむために悩みも必要だからルシファーも作ったと、でその間の中の一人相撲を神はずっと眺めてるだけで、何も助けはしないじゃないかみたいなことの、を解消しに行くわけですが、でそこで、メルカバーとルシファーが出てきて元の一つに戻ると、でサタンにカシンってなって
フュージョン
してサタンに戻り、でサタンっていうのは、試すものとか裁くものって意味があるんですけど、なのでお前たちがその唯一神のもとに行く力があるか試してやると、で戦って倒すと分かったと、じゃあ十分力があるから唯一神のとこに行こうって言って、主人公たちと一緒に行って、で神が出てくるわけですよ。唯一神が、 YHVH が、声は麦人さんですよ。もう完全にエヴァのね、板だけのサウンドオンリーの人ですけどね。で戦うんですね、サタンが、私は神であるあなたすらも試すと、その座に座する資格があるかどうかと言って戦うんですね、で主人公たちから、でサタンたちが、その主人公、前作の主人公フリンのパーティーが別にできるんです、その時サタンがそのメルカバーとルシファーになる前の主人公、前作で主人公のパーティーだった人たちに戻って、でだ前作の4人パーティーがそこで復活するんです、一時的に。だアークザラットでいうと、アークたちとエルクたちのパーティーが同時に戦えるみたいな感じの熱い展開になり、で神を倒すと平和になり、
なんと
で、いい綺麗なダグザも、お前のおかげでその母上と共に妖精、まあお母さん妖精の女王なんで、母上と一緒にこの世界の、最盛に力を尽くすことができる、 さらばだ小僧って言って終わるっていう、すごい綺麗な話なんですね。でもう一個、もう時間があまりですけど、はい、皆殺しルートっていうのがあって、これぜひ皆さんやっていただきたいんですけど、
なんすか、
卵を壊さない話、はい、要は新宇宙を作る話、うんうん、新宇宙を作る、卵を壊さないっていうと、うん、そのダグザがよく言った小僧と、
うんうん、
で、あの今まで言った、まあ、ここにあるキャラクターの、
はい、
あのパーティーのこれまで一緒に来た仲間全員と戦うんですね、うん、要はその人たちは、うん、人間なんで、うん、その卵を壊して、うん、卵を壊してあの人々の魂を解放したいから戦ってきたので、そうするとあのぶつかるので、うん、そこで戦うわけですね、
うん、
で倒すとダグザにあのですねとどめを刺せと言われるわけですね、
うん、
でそこで、うん、あの、うん、殺したくないみたいなのやると、うん、ひとしきりこう各キャラとやり取りがあって、
うんうん、
なんでこんなことになっちまったんだろうな、うん、みたいな、でも結局とどめ刺さなきゃいけないんで、とどめを刺したバシュってなって、うん、全員を殺して、うん、そんでその中から一人だけ選んで、
はい、
それが新宇宙の女神になると、
うん、
まあ、主人公が新宇宙の神で、うん、もう一人女神で、その二人で、うん、あの新しい命を産めみたいな、
う
ん、だからそれ男も選べんすよ、
やった今聞こうと思ったんすよ
そう、男も選べんのよねあの魂には性別など関係はないみたいなシャアが言うとそれ本当にそうなのかなって思いますけど、
よく言ってくれた
で、ダグザと主人公で、はい、フリンっていうその前作の主人公は、まあ、またクリシュナも倒すんだけど、はい、死んじゃうんですよ、クリシュナ倒した時に、
うん、
なんでそれをダグザが主人公の下僕として復活させて、で主人公と、ダグザと、うん、あの下僕の3人でと、あと女神か、
うんうん、
4人でまた唯一神を倒しに行くと、
うん、
で YHVH と戦ってサタンと戦ってまで一緒 で、
うん、
で最後唯一神も倒すと、
ほう、
で新宇宙ができて、
うん、
卵が浮かして新宇宙ができて、うん、そこの神となって終わるという主人公が、
ほう、
でまた同じですよ、さらばだ小僧って言って去っていって終わるという、これね、
あ、ちょっと皆殺しルートはちょっと好みかもしれない、
あのね、そうなんです、皆殺しルートが多分本来のもともとメガテンが持ってた、
うん、
あのテーマという感じなんですね。絆ルートはもちろんあの普通にいいエンディングなんですけど、皆殺しルートはね、あ、これこそメガテンっぽいっていう、
そういうあのサイレン2とかもそうだったんですけど、こういうの結構好みなんですよ。
あの、なのでね、
いいっすね、
がっつり語りましたがね、あのぜひ皆様ね、まだ絆ルートで例えば終わっちゃってたら、
うん、
もったいないので、皆殺しルートもちょっとぜひね、やっていただければということで、うんうんうん、今回はキッド特選会で、新女神転生4ファイナルについて、がっつりとお話をいたしました。はい、エンディングでございます。ということで、じゃあシンクさん告知などお願いいたします。
はい、シンクでございます。私の方は6月の4日、2時から新宿の道楽亭というところで、落語と講談で綴る昭和の世界という、会がございます。昭和をテーマにした落語と講談、2席ずつ、やる会でございます。こちらあのやる会ごとにどんどんと人が増えてまいりまして、この間はなぜかもう打ち上げまで満杯になるようなありさまでございますので、ぜひぜひ予約をして、来てください。よろしくお願いします。もう一つ、はい、6月の11日、こちらはあのお茶の水の方にあります猫リパブリック東京というところ、ほうほうほう、保護猫の猫カフェちゃんなんですけれども、そこで猫リパ寄せというのを開催をいたします。猫と戯れながら演芸が聞ける会でございます。こちらもちょっとあの店があの小さいところでございますので、ぜひぜひ予約をして、来てくださいませ。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。そう、さっき言い忘れたんですけど、はい、うん、そのニュートラルのね、
はい、
絆ルートと皆殺しルートで、あの絆ルートまでは一緒なんですけど、皆殺しルートに行くと、うん、主人公の、あの声がちょっと変わるんですよ。悪っぽくなるんですよ。なんかダグザを呼び出す時ってコンピューターに入ってるんで、うん、呼ぶんですね、ダグザって、
うんうんうん、
で絆ルートは ずっとゲームスタートから同じでダグザって呼ぶんですけど、うん、皆殺しルートに行くと、うん、ダグザっていうちょっと悪っぽくなるんです、ね
同じ下のヒロさん
同じなんだけど、
いいですね、演出ですね。そう、
あとフリンと攻撃、はい、合体攻撃みたいなのがあって、はい、メッシアバーストってあるんだけど、うん、それもあの絆ルートだとフリンって呼びかけて、うんうん、力を合わせろとか、うんうん、人々のためにとか言うんだけど、うん、皆殺しルートだと、うん、行けって言って全ては主殿のためにみたいな感じのになるという、だから皆殺しルートでちょっとおすすめなんで、
いいですね、
ぜひね皆様やっていただきたいかなと思います。ということで、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが太陽ホエールズ。